通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。2月1日土曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いや、先日ね、ついにね、我が家にやってきました。神棚あります？皆さんの家、まあ、神棚っていうほどこう仰々しくはないんですけど、まあ、お札立てぐらいのねサイズ感の、うちね壁が全部白いから、白いお札立てがね我が家の壁に取り付けられました。取り付けたのも妻です。ありがとう。でね、これなんでつけたかっていうと、実はね、僕ね翻訳なんですよ。なんでね、人生初の厄払いとやらにね行ってきました。この話はねちょっと前の放送でしてるんですけど、まあ、結果としてね、初め行かなくていいかなっていうふうに思ってたんです。おみくじ大吉だったしみたいな感じだったんですけど、まあ、妻も行った方がいいよっていうし、スタイフでねこの話した時に行った方がいいですよみたいなアドバイスもいただいたので、やっぱり行こうかっていうことになって、厄払いにね行ったんですよ。で、厄払いするとお札がもらえるんですね。そう。で、そのお札を南向きまたは東向きに置いておいてくださいね、みたいなことを言われたので、もうこれはこの機会にということでね、神棚の設置に至ったわけです。全然ね、信心深い方ではないんですけど、なんとなく、ね、お払いを受けて、そこでいただいたお札を神棚に祀るということで、なんかね、心が晴れやかな気持ちになってる気がします。お祓いの時にね、一緒に絵馬もいただいたんですけども、そこにはね、こう書きました。努力の成果が実りますように。神様に助けてくださいとか、願いを叶えてくださいとは言いません。努力をするので、その成果が実るように。それをお祈りしました。なので、努力をね、しっかりしないといけないなということになりますね。はい、そこで本題なんですけども、今日のタイトルは、この1年でやりたい8つのこと。年を一つ重ねましてというタイトルでお話をしていきたいと思います。はい、努力をしなければいけない、ね、この1年でやりたい8つのこと、ね、2025年も1ヶ月経ったのに、この1年でとはということなんですけども、その後のタイトルを読んでいただいての通り、年を一つ重ねました。本日で私41になりました。もう世間では立派なおじさんと呼ばれるね年齢ですね。幼い頃に思い描いていた40代像とはね、全くかけ離れているっていうか、精神年齢的なイメージかな。なんか40にもなるとめちゃくちゃ落ち着いてて、低い声で語らずして語れるみたいなさ、そしてグラスにカランカランみたいにさ、濃いめのウイスキーとかね、バーボンとかが似合うみたいなイメージ持ってたんですけど、全然ないね。酒飲まんし、ほとんど飲まない。別に嫌いなわけじゃないんですけど、積極的に飲もうっていうふうに思わないだけですね。飲まなくてもそれなりに楽しめちゃう体質、性質です。まあ、そんなこんなでね、41歳に、まあ、年はちゃんと重ねております。精神年齢は子供のままかもしれませんけども、年齢はちゃんと重ねているので、ここいらでね、いろんなことを考えなくちゃいけないなっていうふうに思っております。そこでこの1年、41歳の1年でやりたい8つのことをね、考えました。まあ、8つもあるので、サラサラっとお話しして終わっていきたいなっていうふうに思います。それではいきます。まず1つ目、痩せる。ねえ、永遠の課題ですよ。僕ね、人はさ、大体成長って18歳ぐらいにはね、終わるよって言われてるじゃないですか。身体的な成長ですよ。ね、そりゃそうですよ。僕身長高校2年ぐらいからもう伸びてないですもんね。しかしながら体重よ、体重。高校卒業の頃、それぐらいから比べると15キロはね太ってるね。いや、もっとかもしれない。なんかね、健康的に何かしら筋肉がついたとかでね、太ったとかならいいかもしれないけど、シンプルにデブっただけですからね。これはね、痩せないといけない。もうね、いろんな不健康につながっていってる。この前ね、人生初の保健指導を受けましたよ、デブで。はい、やっぱりね、痩せなくてはいけないというふうに思います。そして2つ目、 痩せるにね合わせてなんですけども、筋肉をつけるですね。そう、今年のテーマはただただ痩せるだけじゃなくて、ちゃんと筋肉もつけること。やっぱりね、年老いていくと明らかにね筋力が低下していく、ね、この筋力の衰えが長い目で見るとかなりね健康に不利益を与えかねないなっていうことが分かってますから、やっぱりねここいらでしっかりと筋肉をつけて痩せるね、そうすることによってその習慣を手に入れたいなというふうに思います。40、ね、人生100年時代とするとまだ折り返し地点にも立ってないので、ここいらでしっかり見直してね健康を取り戻したいなというふうに思ってますね。 そして3つ目、まあ、これも健康に関することなんですけども、睡眠の質を上げるです。いや、なんかねコロナの後遺症だとは思うんですけど、本当にね咳込みやすくなった、すぐね咳がね出るようになって、今回もね今もね咳喘息の診断をもらって治療してます。去年もねそんな感じだったんで、これ多分ある程度服薬してね治療していくことで改善していくとは思うんですけども、まあ、癖になってるからね、なるべく早め早めにね対処していければいいかなというふうに思います。で、睡眠に、ね、影響があるんですよこの咳も。うん、そしてもう一つね、多分睡眠時無呼吸症候群だね。2年ぐらい前にね一度妻にね気にしてもらって、無呼吸のね検査を受けたんですよね。その時にもうすでにね、まあ、中等度の、ね、無呼吸みたいな感じで診断があったんですけど、まあ、それぐらいだったらあの CPAP っていう機械の貸し出しとかは、まあ、ないですよみたいな感じで、補助とかないですよみたいな感じで言われたので、そうかそうかということでね、まあ、あの痩せることとかね体を良くしていくことみたいな感じで努力はしていったんですけども、それもねリバウンドですよ。戻ってますね、いつの間にかね。なんならその時より太ってるな。まあここらでねちゃんと睡眠の質を確保するためパフォーマンスが上がるっていうことですから、いいことですよね。無呼吸のね検査もねしたいと思うんですけども、先生からねとりあえず咳喘息治ってからねって言われてるので、早く治さなくちゃいけないね。もういびきもうるさいらしいので、本当にね家族に迷惑かけないようにしっかりとね、ここら辺治療して睡眠の質も上げていきたいなっていうふうに思います。そして4つ目以降は健康とはちょっとね別の分野ですね。自分の可能性ややれる幅を広げていく分野になってきます。4つ目はねショート動画ですね。まあ今はねショート動画時代と言われてますからね。そう、まあそもそも僕結構ショート動画は多分得意な方だと思います。この音声配信とか真面目な話とかねしてますけど、僕のね多分需要ってちょっと面白の方にねあるんじゃねえかなっていうのをね薄々感づいてます。まあ、なぜならば真面目とか知識があるとかね知的とかそういうのって僕のレベルぐらいはうようよいるんですよね。そう、まあ、その反面ユーモアの部分に関してはね需要がある感じがねするんですよね。ショート動画も何本かね100万回再生以上はねいってるものもあるので、お休みしてたんですけどね、ちょっと音声配信にハマったりとかしてね、でもねちゃんとショート動画にも向き合って今年はねやりたいなというふうに思います。そして5つ目はねノートですね。ブログプラットフォームのノートです。はい、このノートも去年はねそれなりに投稿してました。ただやっぱり途中からね少しねペースダウンしていったんです。まあこれもねやっぱ自分の中の1日の、まあ、リソースの配分をね、まあ、見直していって、どうすればいいのかっていうのを考えていきながら未だに試行錯誤しているんですけども、やっぱりね文章を書くっていうのはねこう喋るのとかと比べてまた別のね脳の機能を使う感じがするんですよね。そうなのでね頭の体操にもなるし、自分の語彙力とか表現力とかっていうのはやっぱりちゃんとね文章に書くことによって磨かれていくものもあるのかなっていうふうに思うので、ノートね去年ほどペースはね多くないと思うんです。まあ、週に1本上げれたらいいかなっていうふうに思ってますけど、まあ、丁寧にね記事をね週に1本ぐらい上げれるようにしていけたらいいなっていうふうに思ってます。そして6つ目、音声配信ですね。はい、今もねこのように喋らせてもらってますけども、1年経ってねたくさんの人が聞いてくれるようになりました。そして聞き続けてくれるようになりました。さらに昨年の終わり頃からは、地元局であるね RKB 毎日放送と古典ラジオの樋口清則さんが共同でやっているプロジェクトポッドキャストラボにも参加させていただくことになり、本当に、ね、非常に音声配信この1年でね充実したものになりました。これからはねより質を上げ、そして継続、そしてね、コラボ放送とかにもね力を入れていきたいなというふうに思ったりしてます。 あ、そうそう、今夜ですよ、コラボライブですよね。ボイシーパーソナリティのアップくんパパことのりさんとね、先月から始まりました月に1回毎月第1土曜日にねコラボライブを行うということで、今夜がその日でございます。今夜ね21時からよかったらね聞きに来てください。たくさんのねコメント、ライブ中のコメントね嬉しいですからね、お待ちしておりますよ。今回は雇用についてですね。はい、そして7つ目ですね。これ成年後見人になるですね。社会福祉士はですね4年間の研修を経て成年後見人に、まあ、なる資格が手に入るというか、まあ厳密に言うとそうじゃないんですけども、まあ、社会福祉士会として、まあ、お墨付きの成年後見人になれることになってます。この春からその4年目最後のね研修が始まりますので、これね結構難しいっていう風に噂がありますね。テストもあるということなので、しっかりと勉強して成年後見人に無事なりたいなという風に思います。そして8つ目はね、やっぱり、今のねしっかりと生活の基盤となっています本業ですね。地方自治体での職員ですけども、本業を頑張るということですね。今ねちょっと僕のね関わってる仕事過渡期に入っておりまして、いろんなね変化や動きがあるようなところなんです。まあなのでどうなるかはねわかんないです。この春とかね夏とか、どういうふうに僕がねその仕事に関わっているか、もしくはもしかしたら移動とかしてね全く違う仕事についてるかもしれない。それねもう大きな会社の移動の差がですからね、仕方ないんですけども、やっぱりね会社の組織の一員として自分に与えられた仕事を一生懸命頑張っていきたいなというふうに思います。ということで41歳、この1年も頑張っていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。それでは今日の放送はこの辺で終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では言葉遊びや世間の小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいでー。